皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。6月7日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、医療における戦略と戦術です。戦略戦術というとですね、戦争のようですが、こういうことはですね、政治経済、戦争だけじゃなく政治経済、あるいは人間の生活すべてにあることなんですね。で、言葉の意味としてはですね、戦略とはですね、変わることのない基本方針ですね。どういう考え方で、どういう目的で、こういうことをするかという、その基本方針のことを戦略と言いますね。で、戦術とはですね、その戦略を達成するための手段、あるいは方法のことで、ことを言います。医療にもですね、治療戦略という言葉があるんですね。なんか難しい病気があってですね、なかなか治療法がもう、こう、決まらずですね、いろんなこう試行錯誤をしているという、そういうことが必要な病気があるわけですね。で、そういうものに対してですね、よく論文なんかに、何々に対するこう医療戦略というような、表題をつけて、論文を発表することが あるんですが、厳密に言うとですね、この医療における戦略というのはですね、戦略でなくてですね、戦術なんですね。方法論ですね、手段とか方法。こういうことをですね、言葉の上では戦略と言ってしまうんですが、本当はこれは戦略のない戦術と、医療においてはですね、戦略のない戦術ということになるわけですね。で、これはうまくいかないんですね。ちゃんとした戦略があってですね。で、それに、その時に応じたですね、条件でその戦術というのは変わるわけですが、その時代その時代の戦術、可能な戦術を施行していくということなんですが、現実的にはですね、戦略なき戦術という。こういうのが現状なんですね。で、あえてですね、一般的に医療における戦略というものを考えてみますとですね、そんな難しくないですよね。病気を治すということ。あるいは、治らないと。今の医療ではどうにもならないと。治すことはできないと。こういうような疾患に対してはですね、どういうふうにして、快適にですね、できるだけ、患者さんの状態を、いい状態を保ってですね、患者さんの状態が、できるだけ、良くなるように、そういう、管理をしていくと。これが、戦略なんですよね。そこに、私の場合はですね、その病気の意味と価値ということが入ってくるわけですが、その病気を治すことは、もちろんのことですね。その病気になった意味とか価値を理解するという、理解してもらうというのが、私の戦略なんですね。で、そこに、それを実現するために、手段としてこういう方法があるという、これが、医療における戦略と戦術というふうに、考えていいと思います。ところがですね、現代医療にはですね、戦略というものがないんですよね。なんかこう最終的な目標というものがなくですね、いろんな戦術を行っているというのが、現状ですよね。で、あれやってもダメだからじゃあ今度これしようと。これでもいまいちだからです。新しいこういうことも考えてみようと。で、その時その時ですね、医者が考え出すわけですね。それも戦略じゃなくて、戦術なんですよね。で、過去にやった先生のですね、ことを自分も同じことをしてても意味ないですよね。自分はこの時代、ここで、こういう治療、医者として存在しているということを示すためには、やはり過去の、どんなにいい仕事でもですね、 看護の先生のやった仕事を、そのまま受け継ぐんじゃなくて新しい考え方で、お示していくというのが、まあ、なんかこう医者のそうしなきゃならないわけじゃないですけども、まあ、仕事をするっていうのはそういうことなんですよね。全く違う考え方を提示していくということが、まあ、仕事になるわけですが、これもあくまでもですね、戦術なんですよね。例えばですね、まあ、わかりやすい例が胃潰瘍はですね、以前はですね、胃を守る因子とですね、攻撃する因子のバランスで、胃潰瘍とか順子腸潰瘍になるんだという考えでですね、で、戦術としてはですね、酸を抑えたり、あるいは粘膜を保護する、その防御因子っていうんですが、これを高めるような治療をするということだったんですが、このところやっぱりヘリコバクターピロリですよね。ヘリコバクターピロリの感染症だというのが、まあ、胃十二症潰瘍の、まあ、本質だというような話になってですね、ずっと長いことですね、酸と、胃酸とですね、粘膜を防御する因子のバランスだって言われてたものがですね、ピロリに変わっちゃったんですね。まあこういう風にしてですね、その時代時代によって戦術が変わっていくと。これはまあしょうがないんですよね。で、戦術ばっかりこう変えてるから、これうまくいかないんだと思いますね。はっきりしたこの戦略というものをですね、示していってですね、その戦略を達成するためにこういう戦術があるんだというふうにしていけばいいと思うんですが、やはりこう、ね、戦術ばっかりに頼っちゃって、その、本当のさ、目的っていうのはどっか見失っちゃってるという、まあ、そんな感じなんですよね。で、改めてですね、これからその、医者はですね、その戦略というものとですね、戦術というものを明確にしていかないといけないと思います。で、その戦略なんですが、これはですね、やはりその、勉強したからとかっていうんじゃなくてですね、どう言いますかね、その技術とか知識じゃなくてですね、その医者のこう人間性というか人格ですよね、そういったものと関係してくるわけですね。どういう人間性を持った医者かということで、その戦略が変わっていきます。で、その戦略っていうのはまあ正しいことですよね。変わることのない基本方針で、こういうものを持った医者がですね、いろんなその戦術を使ってですね、患者さんを良くしていくというようなことなわけですが、ことになるわけですが、でここでですね、その戦略はその人格によると。ですから、ここでもう個人差が出てくるわけですね。戦術としてはですね、もう、まあ一応ガイドラインに示されたような治療をしていけばいいわけですけども、この戦略においてですね、個人の、その、人間性が関係してくると、なるとですね、この医療というものがですね、また違うように見えてくるわけですよね。今まではこう、保険でも、なんでもですね、あんまりこう戦略というよりも戦術の話なんですよね。こういう疾患にはこういう戦術で行きましょうということで、まあ保険診療ができるわけですが、これからはですね、そういう戦術だけではなく、明確なその戦略を持った医者が現れてきてほしいと思いますね。で、そのためには、ね、まあ先ほども言いましたが、その人格っていうか、人間性っていう、それが一番大きい問題になってくるんじゃないでしょうかね。しかしこの人間性を鍛えるというそういうことを医者はなかなかねしてこなかったわけですから、実際その戦略を立てて戦術をまあ使ってですね、実現していくというようなことは難しいんですよね。ですけどまあそんなこと言ってたらですね、いつまで経っても病気を治せないということになってきますので、やはりここはですね、その患者さんがですね、患者さんの方からですね、このドクターはですね、この医者はですね、どういう戦略を持っているのかというようなことをね、まあなんかそういう質問はなかなか難しいと思いますが、そういうことでですね、医者を選んでいくと、医者を選ぶ一つの 基準にですね、その戦略を持っているかというようなことをですね、見てこう判断、すればいいと思いますね。ただ名医、有名な先生であればいいということじゃないですね。人格があればですね、おそらくそのはっきりした戦略というものを持ってられると思います。そういったものを見分けるものはですね、患者さん自身なんですよね。で、もちろん、患者さん自身の人格も高くなければですね、見えませんが、まあそういうことでですね、これからの医療というのはですね、ただ技術的なこと、あるいは知識が豊富な医者がですね、技術があり知識が豊富な医者が名医だというのではなく、正しい戦略を持ったですね、人格を備えた医者がたくさん出てきてほしいですよね。まあこう言ってる私もですね、こういう話をしながらですね、もっともっとこう自分自身を高めていかないといけないなというふうに思っております。今日の話題は、医療における戦略と戦術でした。ではまた来週。さよなら。